The atoning sacrifice of Jesus. イエス・キリストの贖いの犠牲は創世から永遠までのあらゆる出来事の中で最も大いなるものであると言われています。その犠牲は全ての預言者の中心となるメッセージです。モーセの律法で定められた動物の犠牲はその預形でした。預言者が宣言したように、モーセの律法の全ての部分は無限にして永遠である神の御子の大いなる最後の犠牲を指し示しています。イエス・キリストは万人の罪の犠牲となるために想像を絶する苦しみに耐えられました。傷のない清いオスの子羊が全世界の罪に対する犠牲として捧げられたのです。エライザー・アル・スノーはそれを印象的に歌いました。尊き血を流し命を捨てて罪なき犠牲にて罪の世を救う。イエス・キリストの贖いの犠牲は救いの計画の中心を成しています。イエス・キリストの想像を絶する苦しみは血を流す犠牲を終わらせましたが、福音の計画において犠牲の重要性が失われたわけではありません。救い主は引き続き犠牲を求めておられますが、主が現在命じておられるのは打ち砕かれた心と悔いる霊を犠牲として主に捧げることです。主はまた互いに愛し合い使い合うように命じておられます。要するに自分の時間とわがままな優先事項を犠牲にすることにより主の犠牲に習うのです。賛美歌の中でも犠牲は天の恵みをもたらすと歌われています。救い主が求めておられる犠牲についてお話したいと思います。これにはやむを得ず捧げる犠牲や個人の利益目的による行為は含まれていません。キリスト教には究極の犠牲をはじめとした犠牲の歴史があります。その初期の時代にローマでイエス・キリストを信じる多くの人が虐殺されました。幾世紀も後、教義上の論争からクリスチャンが分裂したとき、他の教派の人々への迫害や殺人までが行われたのです。クリスチャンに殺されたクリスチャンはキリスト信者として最も悲しい殉教者です。多くのクリスチャンはキリストへの信仰と使える望みにより進んで犠牲を捧げてきました。成人した後の全人生を主への奉仕に捧げる人がいます。この気高い人の中にはカトリック教会の修道会の人々やプロテスタントのさまざまな宗派で宣教師として生涯を捧げた人々がいるのです。彼らの模範には心を鼓舞されますが、キリストを信じるほとんどの人は生涯を捧げた奉仕を求められたり行ったりすることはほとんどありません。キリストに従うほとんどの人にとって犠牲には日常生活の中でできる事柄が含まれています。この意味において私は末日聖徒ほど犠牲を払っている人を他に知りません。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの犠牲はよくあるこの世の自己満足とは対照をなしているのです。最初に紹介する例はモルモンの開拓者です。家族や家庭、快適な生活を投げ打った彼らの犠牲は回復された福音の土台にあります。サラ・リッチは夫のチャールズが伝道に召された時の記録の中で何が開拓者を動機づけたか説明しています。それは私にとっても夫にとっても試練の時でした。しばらく別れて暮らすことになります。 主の御心に従っていることを確信していたので、地上に神の王国を建設する技を確立するために自分たちの気持ちを二の次にする必要があると感じました。今日松寺生徒イエスキリスト教会の強さは、会員たちの行う無私の奉仕や彼らの捧げる犠牲にあります。ある聖職者が神殿の奉献を前に、ヒンクレー大官庁にキリスト教の最も一般的な象徴である十字架がどこにも見当たらないのはなぜですかと尋ねました。大官庁は、私たちのクリスチャンとしての信仰の象徴は教会員の生活そのものですと答えました。私たちの奉仕と犠牲の生活はまさしく主と隣人に仕える決意を表す象徴なのです。末日聖徒イエスキリスト教会には専門的な訓練を受けた有給の聖職者はいません。このため会員を導き奉仕するよう召される一般会員は、教会の多くの集会やプログラム活動をすべて管理運営しなければなりません。これは合衆国とカナダだけでも1万4000以上のユニットで行われています。もちろん一般会員が教師や指導者を務めているのは私たちの教会だけではありません。しかし訓練と管理のために会員が互いに捧げる時間は飛び抜けて膨大です。毎月ホームティーチャーが会員の各家庭を訪れ、また婦女教会の訪問教師が毎月成人女性の家を訪れる働きがその一例です。これに匹敵する奉仕を行う組織は世界のどこにもありません。末日聖徒に特有の奉仕と犠牲の例として最もよく知られているのは宣教師の働きです。現在5万人以上の若い男女と5000人以上の熟年の男女が宣教師として奉仕しています。6ヶ月から2年をかけて世界中の160以上の国でイエス・キリストの福音を教え、人道支援活動を行っています。彼らの働きは常に犠牲を伴います。主の技に捧げる歳月や宣教師基金を捻出するために捧げる犠牲もそれに当たります。家に残される親や家族も宣教師を送り出している間は彼らとの交わりや彼らの助けを得られないという犠牲を払います。例を挙げると、ブラジルのある青年が宣教師の召しを受けました。彼は父親と母親の死後、自分の兄弟を養うために働いていました。中央幹部の話によると、この子どもたちは家族会議を開き、主に仕えるためにいつも備えておくようにと言っていた両親の言葉を思い出したそうです。その青年は宣教師の召しを受け入れ、16歳の弟が家族を養う責任を引き継ぎました。他にも伝道に出るために、あるいは宣教師を支えるために犠牲を払った多くの人の例を私たちは知っています。世界中の他のどんな団体にもこのような奉仕と犠牲を進んで行っている例はありません。よく次のような質問を受けます。学業や退職後の生活を離れて犠牲を捧げるように、若い人や年配の会員をどうやって説得するんですか。多くの人はこう説明しています。救い主は私が再び命を得られるように私の罪のために苦しまれ死に打ち勝たれました。その恵みを知っているので、主の技のために小さな犠牲を払うことは特権だと思います。主から受けた知識を分かち合いたいのです。キリストに従う人々をどのように説得するのでしょう。ある預言者が説明したように、ただお願いするだけなのです。伝道活動に起因する他の犠牲として、宣教師の教えに従って新たに教会の会員になる人が払う犠牲があります。 多くの回収者にとってこの犠牲は重大です。友達を亡くし、家族のつながりを失うこともあるからです。何年も前の総大会である青年の経験が紹介されました。彼は合衆国に留学している間に回復された福音を見出しました。祖国に帰ろうとしていた時、ヒンクレー大官庁からクリスチャンと帰国したら何か支障がないか尋ねられました。青年は答えました。家族はがっかりするでしょう。家から追い出され死んだものとみなされるかもしれません。この先仕事でもあらゆる機会が閉ざされると思います。大官庁は尋ねました。福音のためにそれほど大きな代価を進んで払うつもりですか。青年は涙を浮かべて答えました。福音は真実ではないのですか。ヒンクレー大官庁がその通りと答えると彼は言いました。それなら他に何を心配する必要があるでしょう。多くの神官員がこのような犠牲の精神を持っています。神殿で奉仕する忠実な会員の生活にも奉仕と犠牲の例を見ることができます。神殿での奉仕は末日聖徒に特有のものですが、クリスチャンは皆そのような犠牲の重要性を理解できることでしょう。末日聖徒には修道院で奉仕する習慣はありませんが、クリスチャンとして信仰に促されて宗教活動に生涯を捧げる人々の犠牲を理解し、それを尊敬することができるのです。ちょうど1年前のこの大会でモンソン大官庁は神殿の奉仕に関連した犠牲の例を紹介しました。太平洋上の遠く離れた島に住む忠実な末日生徒の父親は遠いところへ出稼ぎに行き、6年間重労働を続けました。妻と10人の子供を連れてニュージーランドにある神殿に行き、永遠の結び固めを受けるのに必要な資金を蓄えるためでした。モンソン大官庁は言いました。神殿のもたらす永遠の祝福を理解している人はこれらの祝福を受けるためにいかなる犠牲、いかなる代価、いかなる苦労もいといません。私は末日生徒の間に見られるクリスチャンの愛や奉仕、犠牲の素晴らしい模範に感謝しています。皆さんはしばしば多くの時間と財産を犠牲にして教会の召しを果たしています。自分で費用を負担して伝道に携わっています。隣人に奉仕するために喜んで専門技術を捧げています。教会の福祉や人道支援活動を通して、あるいは個人的な働きにより貧しい人々の世話をしています。このすべてはアメリカ全土で行われた研究の結果を裏付けています。すなわち末日聖徒イエスキリスト教会の活発会員は平均的なアメリカ人よりもはるかに多くの奉仕活動と献金を行い、さらに宗教的信条を持つアメリカ人の上位 20% の人よりも時間と金銭に寛大であるのです。そのような模範は会員全体の力となり、救い主の次の教えを思い起こさせてくれます。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。無私の奉仕と犠牲について最も身近で最も大切な模範はおそらく家族の中で行われるものでしょう。母親は子供を産み育てるために自分を捧げます。夫は妻と子供を養うために自分を捧げます。家族に対する大切な奉仕に関わる犠牲は数え切れないほど多く、言葉にする必要もないほど身近なものなのです。末日生徒が無私の心で養子を迎え、かつて閉ざされていた希望と機会を与えようとしている人の姿も目にします。特別な必要を抱えた子供を養子に迎える人もいます。先天性欠損症、精神や肉体の疾患、成長過程で起きた障害などを抱えた家族や隣人の世話をしている人を知っています。主は皆さんを見ておられます。そして預言者を通してこう宣言されました。伴侶や子供のために犠牲を払うとき、主から祝福が与えられるでしょう。救い主の模範に従うことによって主を礼拝し、無私の奉仕と犠牲を捧げる末日聖徒は 他のどの団体よりも永遠の価値観を大切にしていると私は信じています。末日聖徒は時間と財産を犠牲にすることが永遠の命を得るための教育であり修練であると考えています。これは信仰講話の中で明らかにされた真理です。すべてのものを犠牲に捧げることを求めない宗教は人を命と救いに導くのに必要な信仰を育む十分な力を得ることができない。この犠牲を通して、この犠牲によってのみ人が永遠の命を受けるよう神は定められた。イエス・キリストの贖いの犠牲が救いの中心であるように、キリストに従う人々は計画された目的地へ到達するために犠牲を捧げなければなりません。イエス・キリストは永遠の父なる神の一人子であられます。御子の贖いの犠牲のゆえに私たちは不死不滅と永遠の命を得る機会があることを確信できます。御子は救い主であり贖い主であられます。イエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。